近代現代短歌の一例。これが近代になるとたちまちめちゃくちゃになってきます。この話すという感覚がバッサバッサと皆殺しにされてしまうのです。これをもって私たちは現代短歌と命名することになるでしょう。けれども正岡子規の悲惨な和歌を引き合いに出すのは、彼の歌論には面白さを感じるので少し気が引けます。もちろん面白いということは正しいということを意味しませんが、代わりに例えば桜花日に泡立つを守りいる、この暗き星に人と生まれて、これは山中千恵子の歌ですが、すでに2句と3句が奇妙な表現に陥っています。母音を見てもいあうを青いうなんて口調的なリズムをないがしろにした、つまりかつての和歌ならば却下されるくらいの、むしろ言葉書き和歌などの説明を加える三分部分にふさわしいような表現です。試しに白体の2句3句のあういえあいいおあえをと交互に5回ずつ言ってみてください。これは要するに口の動かし方の心地よさのもたらすリズムと言えるかもしれません。ついでに白体の方を見てみましょう。2句があいの2回繰り返しをベースに成り立っていて、そのいを引き継いで始まる3句目が歌の中で初めて導入されるおの響きを確定させます。驚異的なのはそのおが4句目のおうえうの4連続のおの重さへの導入となっているといった具合で、口調リズムの面白さだけを見ていても泣きのこないほどなのです。そのような面白みは桜花の方にはまるで感じられないのです。それにこの歌は第一硬すぎです。場所だったら日に泡立つを守りいるなら、2区3区のたとえ一方は取ることはあっても両方平気で並べたりはしないでしょう。歌だって同じことです。そうやって硬直しておいて、他のところは不釣り合いに柔らかな表現なのです。挙句に4句目の暗き星とは何のお遊びでしょう。もちろん古典の和歌にも遊びの言葉はたくさん含まれますけれども、彼らは使うべきところとそうでないところを教養として、あるいは品性としてわきまえていました。最も人を感動させたいような生真面目な歌のシリアスな瞬間には、不自然な表現のお遊びなんかは決してしないのが上策です。暗き星とあって私たちの住む地球をなんと美しく表現したのだろうと、この部分において感動する人が一体どれくらいいるというのでしょうか。むしろせっかくの真面目に語りかけるべき部分が地球に言わせればくだらないシャレのような味気なさで興ざめを起こすような気さえ私にはしてくるのです。それはいわゆる日本語だけで記された小説のあなたが好きですというような率直であるべきところを中国語に置き換えておいて、あなたが好きですなんてルビを振るようなものです。一番大切なセリフのところで安っぽい冗談やらおしゃれ気取りは、読者の市場を断ち切る類のくだらないお遊びには違いありません。これは文法ではなく品性の問題に還元されるでしょう。果たしてこの歌を一般市民に読ませて、一体どれくらいの人々がポピュラーソングなどにある率直な歌詞に対してより感動するというのでしょうか。それが高尚だから大衆には理解できないのだときては、 もはや手のつけようもありません。桜の花が太陽に泡立っているのを見守っている。この暗き星に人と生まれて、むしろある種の説教臭さというか、感動の押しつけを感じる人たちの方が私には多いかと思われます。究極的には戦争賛美の和歌にも似た不必要な独善のようなものが、そこはことなく漂ってくるのです。なんていうのはちょっと感覚的すぎますね。後で具体的に説明することにしましょう。そもそもこの歌は、女性的なものと男性的なものとが中途半端にごっちゃです。同時代の女性俳人の俳句と一緒で、無理に男性の口調に合わせたために、表現がちぐはぐになってしまうのです。守りいるの表現は、そのくらい他の部分から浮いて聞こえてきます。俳句で言えば、例えば桂信子の次の俳句などは、窓の雪、女体にて湯をあふれしむ。女体なんて、ご自身の言語感覚から自分を表し得ていないような偽りの表現を使って、しかも、あふれしむなんて奇妙な取りまとめを気取ってみせたので、要するに情のない偽りの俳句になってしまいました。大体いつの時代の女性が、女体にて、なんて考えでお風呂に入るというのでしょうか。主観的な句に過ぎないくせに、表現が主観に寄り添っていないのです。ただの言葉の遊びです。内容は空っぽです。それが読者にまで素直に伝わってきます。ですから、そういう悪い影響を受けていないような、柔らかい表現では、緩やかに来て人と会う蛍のよう、なんて名作も生み出すことができるのです。ここには偽物の表現は、ただの一言も含まれません。女体のあふれしむとは雲泥の違いです。そうして口調が自然だから、言葉と心が一致しているから、詩が生きてくるのです。さて、話を桜花に戻しましょう。ところで私は、古文の知識は甚だ不十分ではありますが、守りいるなんて表現は普通になされるものなのでしょうか。おおよそ私には、日に泡立つをという取るに足らない発想に縛られて、三句目が苦しくなった不自然な歌にしか聞こえません。そもそも、日に泡立つをで眺めが暗示されている上に、次の句で説明し直す必要があるのでしょうか。単なる叙述の過剰です。守りいるの意味ですから、目守るの漢字の意味を加えて、見守ると取るならくどくどしい説明の繰り返しであり、もし単純に守っているとすれば、何様のつもりだか、はなはだ説教臭い、嫌味な歌になってしまうに違いありません。そうしてその嫌味は、女性が子供を守っているくらいの表現にしておけば、きれいに消えてなくなってしまう嫌味です。つまりは、守っているというような客観的な記述を割り込ませるから、まるで何様がお守り遊ぶかといった、いやらしい歌になってしまうのです。守りたい、守りますくらいだって、どれほど女性的な主観を込めた歌に変えられるか、分かったものではありません。この場合、三句目は不要で、別の方針を立てた方が良いと思われるくらいです。木漏れ日の泡立ち満たせよ桜花、守り抜きたい春の気配を。あえてダイレクトな下の句を入れてみました。どちらがより心情に深くくるか、眺めるのをやめて、説教の歌と交互に何度も唱えてみてくださったら、 きっとよくわかると思うのです。このくらいの歌で言葉書きに、私たちのありきたりの心もなくて変わりゆく環境破壊に思いをいたし、この星に生きていることへの感謝を託して、なりなんなり記しておけば、どれほど守りいるより効果的だかわかりません。ここまで考えてようやく気がついたのですが、元歌は着想自体に頓着が潜んでいます。桜花の泡立ちから大地の下に広がる惑星まで持ち出してきたのが、欲張りすぎの心情を無視した描写なのであって、桜の花の泡立ちを見守っているというのはフォーカスの修練です。散文的に言っても、目の前の景観から地球にまで持っていくような場合には、桜は咲き、日は照らし、川はせせらぎ、山は今燃え上がろうとしている。ああ、この星に生まれてきたと。のような拡散的、拡大的な視野の移動が、読み手の情を自然に地球へと導くのであって、花は咲き、そこには木漏れ日が差し込んで、まるで光の漏れているのが泡立っているようにさえ思えるのであるが、そうして私は今それを見守って眺めているのだが、これは焦点の著しい修練であって、修練したまま三句目は、それを見守っているという説明的叙述に過ぎないために、フォーカスの転換する効果に乏しく、よってこの場合は例えば、ああ、今その花びらをそよ風が揺らしていることよ、くらいのフォーカスの移りが、最も心情の歓喜にはふさわしいはずなのです。それを急に下の句で、この惑星がなんて言い出すから、取ってつけたような印象か、あるいは説教みたいな嘘くささに陥ってしまうに違いありません。つまりこの歌には、不自然さが桜花のように満ち溢れています。まるで泡立っているのです。意味的にはまだ守りつつくらいで地球に導いた方がまだしも救いかもしれません。それにしたって大げさすぎです。とにかく女性的な柔らかさに無意味な硬直を与えている2句と3句が、歌にとってはマイナスに作用していることは確かです。そうして音読的であるよりも目読的に整えられた歌になっています。だから黙って読んでいる間は、口に出した時の違和感がわからないものだから、目読的体裁にごまかされて、見事な名歌になってしまうわけです。日に泡立つを守りいる。特に守りいるが、守りいるではなく、守りいる、という変な言葉に聞こえてくるので、聴覚的にはそこで市場が破綻するような気さえするのです。けれども実はこれはなかなかにマシな方なので、あえて取り上げたのです。まだしもこれは私には十分に和歌には思えるからです。